この子は本当に神様から愛されてるなって感じさせるような一人の姉妹がいらっしゃいました。ある時ですね、彼女は引っ越しをして一人暮らしを始めたんですね。一人暮らしをすると、いろんなものを買い揃えないといけないので、お金がかかるわけです。ところが彼女はですね、その時貯金がほとんどなかったっていうんですね。でそれで彼女はですね、どうしたかっていうと、必要なものが与えられるように天の神様に祈ったって、一つ具体的に祈ったっていうわけです。そうすると、よくですね、天の蔵の窓が開かれるっていうような表現を使うんですけれども、その時彼女が必要としていたものがいろんなところから不思議な形で全て与えられたっていうんですね。そういう話を聞いて本当に私も感動して、あ、じゃあその時何もらったの、もらったのっていうか何が与えられたのって聞きましたら、じゃあ、それ、メモしますって言って私にですね、メモをくださったんですね。でちょっと皆さん紹介したいと思うんですけど、神様必要ですって言って、与えられたもののリストですね。ちょっとこれ前見ていただければと思うんですけども、神様洗濯機が必要ですって言ったら洗濯機がポーンとやってきたというわけです。すごいですね。それから、オーブン&電子レンジ、はい、そして、ガスコンロ、はい、皆さんもうちょっとわーっていう感じで言ってたんですけど、はい、すごいと思わないですか。必要としてたらやっぱりね、神様与えてくださったっていうんです。それから、冷蔵庫、はい、まだこうスペースがあるって、はい、ワゴン、パソコン、テレビ、わ食器棚、電気カーペット、玄関マット、風呂マット、キッチンマット、椅子、ポット、炊飯器、カーテン、お膳などなど、このなどなどと続くっていうのもすごいなと思いましたけれども、あ、本当に神様から祝福されるっていうことはこういうことなんだなって思いました。詩編23編にですね、ダビデの歌があるのを皆さんよくご存知だと思います。主は私の羊飼い、私には乏しいことがないっていう、聖句がありますけれども、詩編23編の一節、これですね、リビングバイブルではこう書いてあるんですね。主は私の羊飼いですから必要なものは皆与えてくださいますって、はい、皆さんの羊飼いはどなたですか。神様なんですね。神様は皆さんのことをすべてご存知です。皆さんの必要なこともすべてご存知です。ですから皆さんが求めるものを必ず主が備えてくださるっていうこと、神様から祝福される人の人生に乏しいことはない、このことをぜひですね覚えていただきたいと思うんですね。旧約聖書にヤコブという人が出てきます。皆さんよくご存知のイスラエルの祖先になっていった人ですけれども、ある時彼はですね、川のほとりで、ヤボク川のほとりで明け方まで天使と組打ちをしたっていうですね、そういう出来事が、創世記の中に書かれています。で、ちなみにですね、この組打ちをしたっていう場面ですけれども、あの日本の大相撲、相撲がありますよね、その実は、ルーツだと言われたりするんですね、はい、あの相撲するときに行司さんなんて言いますかね、八景残ったって言いますけど、あれあのヘブル語と同じなんだそうです。で八景残ったっていうことは、でヘブル語でですね、ハッケという言葉、これはですね、投げつけよという意味があるんですね。そして良いっていうのはやっつけよ、残ったっていうのは投げたぞやったぞっていう、そういう意味があるらしいんですけれども、非常に面白いなと思います。これはちょっと置いときますけれども、彼はですね、この天使との相撲を通して、桃のつがいが外されたって書いてあるんです。つまり股関節が外されるということは、もう一人で立つことのできない状態にさせられたわけです。それでも彼は、私を祝福してくださるまであなたを離しませんと言ってすがりついて、勝利したっていうことがですね、こう書かれているんです。で彼はなぜそこまでして祝福を願い求めたんでしょうか。 ぜそうする必要があったんでしょうか。彼は祝福っていうことの大切な意味を、そしてその価値をよく知っていたんですね。神様から祝福される人の人生がどんなに素晴らしいものになるかっていうのを彼はよく知っていたんです。だから自分にはこの神様の祝福が必要だって気づいてたんですね。で、私たちですね、この、よく祝福っていう言葉を使います。で、祈りの中でも、ね、神様祝福してくださいっていう言葉を使ったりするんですけど、時々私たちはこの祝福っていうことの本当の意味、大切な価値を見逃していないだろうかって思うことがあるんですね。一生懸命頑張ってるんだけど、なかなかいい働きができないとか、頑張っているんだけれども、なかなかその努力が実を結ばないっていう経験を皆さんも何度もしたことがあると思います。問題はどこにあるんでしょうか。それはですね、もしかしたら神様からの祝福に欠けているからなのかもしれません。で、逆にですね、神様からの祝福がその人に豊かに注がれているならば、私たちがどんなに小さくても、私たちがどんなに弱くても、主のために行ったその働きは決してですね、無駄になることはないんです。神様は皆さんに祝福を与えたくて与えたくて仕方がない、そういうお方なんですね。今日私たちは、聖書の御言葉を通して、神様が与えようとしておられる祝福を、信仰を持ってですね、受け取っていきたいというふうに思います。聖書を開く前に一言、お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ私たちの思いではなく、聖霊様の導きによってこの御言葉を通してあなたの御心を教えてください。そしてあなたの御心を行うことが私たちの人生にとっての最高の喜びとなるように私たちを作り変えてください。そしてあなたの御心を行う力をどうぞ今日聖霊によって増し加えてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。マルコによる福音書6章をちょっと開いていただきたいと思います。ちょっと手違いでですね、先ほどあのマルコの6の3と4の聖書朗読がありましたけど、間違いです。6の34なんですけども、ちょっとここをですね、見たいと思います。聖書ない方はスクリーンに、聖句入れてますので、スクリーンの方を見てくださっても結構です。マルコ6章の、34節から44節読みいたしますね。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になり、飼うもののない羊のようなそのありさまを深く憐れんで、いろいろと教え始められた。ところが早時も遅くなったので、弟子たちはイエスのもとに来ていった。ここは寂しいところでもあり、もう時も遅くなりました。みんなを解散させ、めいめいで何か食べるものを買いに、周りの部落や村々へ行かせてください。イエスは答えて言われた。あなた方の手で食物をやりなさい。弟子たちは言った。私たちが200デナリものパンを買ってきて、みんなに食べさせるのですか？するとイエスは言われた。パンはいくつあるか見てきなさい。彼らは確かめてきて、5つあります。それに魚が2匹と言った。そこでイエスはみんなを組々に分けて、青草の上に座らせるように命じられた。人々はあるいは100人ずつ、あるいは50人ずつ、列を作って座った。それからイエスは5つのパンと2匹の魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福し、パンを裂き弟子たちに渡して配らせ、また2匹の魚もみんなにお分けになった。みんなのものは食べて満腹した。そこでパンくずや魚の残りを集めると12のカゴにいっぱいになった。パンを食べた者は男5000人であった。大勢の群衆がイエス様のところにやってきました。でこの最後のところを見ると、パンを食べた者は男5000人であったと書かれています。ですから、 ここでですね、カウントされていない、女性の数であるとか、子どもたちの数を入れるとですね、おそらくもう1万人、2万人以上の人たちが、ここに集ってきていたと考えられるわけです。で、弟子たちはこれだけの人たちの食事を何とかしなければならないというですね、そういう状況に、追い込まれていたわけなんですね。食事をやっぱり準備するって大変だと思います。今日はこの、おばさまって言ったら失礼です、お姉様方がこれ皆さんの食事を用意してくださっていると聞きました、ね、本当に例えば30人ぐらいの、食事の量でもね、もう大変な作業だと思うんですけど、2万人以上の人たちの食事、皆さんどうしますか、ね、で、ある弟子はもし私たちがここにいる人たちの食事も何とかしなければならないとしたら200デナリのパンが必要だと計算したんですね。で、1デナリっていうのは1日分の賃金に相当するますので、まあ、仮にですね1日1万円だとすると、まあ、200万円ものパンを買ってくるなんて不可能だ、そういう計算になるんですね。で、ある弟子はもうイエス様ここで解散させましょう、ね、ここで解散です、ね、食事は皆さんあと自由になさってくださいって言えば自分たちの責任を逃れることができるわけなんです。結局彼らの答えはできません、私たちには無理です、できません、これが彼らの結論だったんです。ところがイエス様はこうおっしゃったんですね。37節あなた方の手で食物をやりなさい、あなた方がそれをしなさいと言われたんです。で、一生懸命こう探すとですね、一人の少年が5つのパンと2匹の魚を持っていた。でもたったそれだけだったんです。でもそこにあった全ての食べ物である5つのパンと2匹の魚をそのままイエス様に差し出した時にイエス様がそれをどうされたかっていうことを今日注目したいと思うんですね。後でちょっとまた聖句読んでいただければと思うんですけど、イエス様はそれ渡されたものを天を仰いでそれを祝福しって書いてあるんです。祝福した、新教の訳はね確か賛美の祈りとかそういう言葉になってたと思うんですけど、口語訳ではですねイエス様はそれを祝福した、そしてその祝福した結果どんどんどんどん食べ物が増えてそこにいる人たちが満腹するだけの量に変えられたっていうですね、そういう出来事で、この出来事はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書全部に書かれている唯一の記事なんです。それだけですね大切な教訓を私たちに教えようとしておられるということだと思うんですけれども、私たち時々考えるんですね、目の前に困っている人がいる、助けを必要としている人がいる、あるいはこの人に福音を伝えたい、でも自分には力がない、自分には経験がない、自分には才能がない、でももし今の自分の10倍あるいは100倍才能があれば経験があればなんとかなるのにって皆さん考えたことはないでしょうか。でも皆さんよく考えていただきたいんですけれども、そこにいたのは2万人以上の群衆です。そしてそこにあったのはたった5つのパンと2匹の魚だけなんです。じゃあこれらが10倍あったらなんとかなるでしょうか。10倍あっても50個のパンと20匹の魚にしかならないわけですよね。じゃあ100倍あったらなんとかなるでしょうか。100倍あっても500個のパンと200匹の魚にしかならない。つまり10倍あっても50倍あっても100倍あっても人々の必要に応えることはできないということなんです。つまり問題は私たちの才能とか経験とか努力とかそういうことではなくて、神様がそのパンと魚を祝福してくださるかどうか、神様があなたをあなたの人生を祝福してくださるかどうかということが決定的な要素になると ということなんですね。聖書の中には私たちがイエス様のご再臨を迎えるまでに学ばなければならない霊的な原則がたくさん含まれています。で、この箇所も私たちが本当に今学ばなければならない霊的な原則なんですよね。で、もし私たちがですね、この聖書の原則に目が開かれていくならば、私たちが持っているものが1個のパンであろうと100個のパンであろうと関係なくなってくるんですね。自分には才能がないからとか、私はあの人とよりも劣っているからとか、人と比較して人と比べて思い煩うことはなくなるんです。神様、問題は私がどれだけ持っているかではありません。あなたが祝福してくださるかどうかですと言って、祝福していただくために私たちの人生を神様にお捧げすることができるようになるんですね。今私たちが直面している問題は2000年前のこの時代よりもはるかに緊迫的な状況にあります。なぜかというと、イエス様の再臨がもう間近に迫ってきているからです。私たちは1万人2万人どころじゃない、世の終わりのが近いこの時代にあって、もっと多くの人々が本当の愛、神様の愛、真理を求めているんですよね。必要としています。さっきの6章の34節もう一回振り返りたいと思うんですけども、イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になり、飼うもののない羊のようなそのありさまを深く憐れんで、いろいろと教え始められたと書かれています。大勢の群衆は飼うもののない羊のようだったって書いてあるんです。羊っていうのは正しく導く者がいなければ生きていくことができない動物です。皆さん羊何度も見たことあると思いますけど、例えばですね、この羊が、羊飼いの元を離れてですね、まあ、時々檻を離れてね、アウトローの羊がやっぱりいるみたいですけど、羊飼いの元を離れて例えば転んだとします。はい、で転んだらこの羊どうやって起き上がるか知ってます？このコロコロっとした体で短い手足をバタバタさせながら、普通はですね、一人では自分の力では起き上がれないそうなんです。で、まあ、特にですね、イスラエルのように本当にこう乾燥した日差しの強いところではもう早ければ数時間で、死んでしまうことがあるそうなんですね。でもそういう時にですね、羊飼いが、やってきて、あの杖をですね、まあ、どういうふうにやるのかわからないですけれども、もっとこう支えてあげるとコロッとこう起き上がることができるようになるっていうんですね。はい、つまり羊は羊飼いを離れたら生きていくことさえできない存在だ。で、私もともとですね、この羊っていうのは野生の動物で、いつの時代からか、人間に飼いならされてね、こう家畜になっていったって、勝手に想像してたんですけど、ある時創世記の一章を読んでたら、あ、そうじゃないんだっていうですね、当然のことにちょっと気づかされたんですね。あの神様が創世記の一章のところでこう天地万物をお作りになったっていう天地創造の記録がありますけど、あの一章の25節にですね、こう書いてあるんです。神は地の獣を種類に従い、家畜を種類に従い、また地に這うすべてのものを種類に従って作られたって。神様は最初から獣を獣として作り、最初から家畜を家畜として作ったって聖書に書いてあるんですよね。はい、ということは羊はですね、もともと天地創造の初めから家畜として、つまり羊飼いがいなければ生きていくことのできない存在として作られていたということなんです。で、イエス様は、ね、聖書の中で私たちもまた羊であるって言ってます。本当の羊飼いであるイエス・キリストを見失っては生きていくことさえできない存在であるということなんです。今多くの人々が社会に失望し、自分を見失いさまよっています。多くの魂が本物はどこにあるのか、本当の生き方はどこにあるのか、 正しい羊飼いはどこにいるのかって叫んでいるんですね。で、私も若い頃さまよいました。本当の生き方、真実の生き方があるんだったら教えてほしいって、真理があるんだったら本当に誰か教えてくれって、やっぱり心が叫んでいたんです。で、私は求めて求めて、結局ですね、皆さんちょっとご存知ないかもしれませんけど、統一教会っていう間違った宗教に足を突っ込んでしまったんですね。統一教会って皆さんご存知ですかね。あのキリスト教系のカルト宗教です。多分あの20年前にこういう話してたらほとんどの人ご存知だと思うんですけど、すいません、ちなみに知らないっていう方いらっしゃいますか、統一教会。あ、本当聞いたことあるよ。はい、あの合同結婚式とか霊感商法とか親仲と原理運動とかで、ね、世間を騒がせたあの団体なんですね。で、あの1992年にソウルのオリンピックスタジアムでその合同結婚式っていうのがあったんです。まあ、教祖の文鮮明という、ね、韓国人なんですけども、その文鮮明を教祖にして、合同で結婚式を挙げるっていうですね、3万組のカップルがオリンピックスタジアムに、集まりました。で、そこにはですね、ちょっとあの持ってきたんですけど、あの桜田淳子さんとか皆さん知らないですよね。あの多分中原さんの世代
は全然知りません。私
知りませんか。知りますよね。はい、あの何て言うんですか、花の
森雅子さん、
中三トリオ、高三トリオ、
中3
どうなって話ですか。この桜田淳子さんとかもね、合同結婚式に参加した。で、この人はね、新体操の山崎ひろ子さんという、ね、オリンピック選手です、ね、こういう有名人も参加して、当時ね、テレビをつけたらもうワイドショーでもうこの話題で持ちきりになったんです。で、私ももし統一教会辞めてなかったら、この92年の合同結婚式に参加する予定だったんです。もう準備を進めてました。だから今頃私は桜田淳子さんと結婚していたかもしれなかったっていうですね、まあ、惜しいことをしましたまでは言いませんけれども、まあ幸い私はあの3年間ここで活動してたんですけれども、幸いですね、和賀信也先生っていう引退されたアドベンチストの牧師ですけれども、その先生との出会いがきっかけで統一教会が間違った宗教であるということに気づかされて、私はそこから、なんとか救出することがさせていただくことができたんですね。で、その和賀先生はエクレシア会っていうグループを作って、統一教会に入ってしまった青年たちを救い出す働き、そしてそのご家族をケアする働きをもう40年以上続けていらっしゃいます。で、その和賀先生がですね、のエクレシア会のある時、千葉の幕張メッセで、記者会見を開いたんですね。で、当時の韓国の統一教会の本部 あのナンバー2というかですね、あの幹部の人が統一教会がやっぱり間違いだと言って、出てきたんですね。で、まあ、内部事情を暴露するっていうですね、そういう、記者会見の席を設けられたんです。で、私もですね、当時、統一教会を辞めて、大滝の神学科で、聖書の学びを始めたばかりの時だったんですね。で、私もそれに参加しましたけれども、あの広いその部屋の中にですね、200人の報道陣が詰めかけました。一番後ろにもうカメラ、テレビカメラがですね、ずらーって並んでたのを思い出しますけれども、その時に和賀先生はですね、いろんな報告をされたんですけど、私は忘れられないのは、先生がその200人の集まった報道陣に向かってご自分の罪の告白をされたんです。私はそれはある意味で衝撃的だったんですね。で、こういう話でした。まあ、先生はですね、その年の1月に起こった出来事を話されたわけですけれども、こういう話なんです。ある時、まあ、例によってですね、いつもの統一教会の問題で悩んでおられる、ご婦人からの電話でした。先生、助けてください。うちの主人が死にました。娘に連絡したいんです。でも居場所が分からなくて連絡できないんです。どうしたらいいんですか。で、この電話はですね、統一教会に入ってしまった娘さんのことを 思い案ずるあまり思い詰めて、ついにですねご自分の命を自ら絶ってしまったという、まあ、大変な連絡だったんですね、まあ、ところが父親がそれほどまでにして訴えたいにも、統一教会に行ってしまった娘の住所も電話番号もわからない、居場所もさっぱりわからない、連絡も取りようがない、それで、残されたお母さんがどうしたらいいんでしょうか、涙で訴えてこられたんです。でそれで小川先生は統一教会の本部に連絡をしました。あの渋谷の松濤というところにあるんですけども、もしもし、我が深夜というものです、皆さんのメンバーの中で〇〇さんという方がいらっしゃるはずです、その方のお父さんが重大なことになりました、至急連絡を取って本人に早く親元に帰るように、手配してください、これは人道上の問題です。で統一教会の方も分かりました、調査してみますということで、まあ、本人に連絡をしたそうなんです。で間もなくそのお母さんからの折り返しの電話が和賀先生のところに入りました。和賀先生ありがとうございました、先生のおかげでやっと娘から連絡が入りました、ところが死んだ父親の顔なんか見たくない、お父さんが死んだのは私のせいじゃない、お母さんも悪いんだ、家族のせいだ、だから自分は帰らないというんです、一体どうしたらいいんでしょうかという電話だったんです。一体これが人の道だろうか、一体どうしてこんな悲劇が起こるんだろうか、こういうことも本当に今も変わることなく続いているんですね。で、和賀先生は続けてこう語られました。でその時のコメントをちょっと紹介したいと思うんですけれども、私の罪の告白とはこのことなんです、つまりこれらのことの多くは牧師の責任なのです、つまり教会の責任です、ここに今何人牧師さんがいらっしゃいますかって言われました。つまりですね、統一教会に入っていく若い人たちは真理を求めて統一教会に入っていったんだ、でも真理を持っているのは統一教会ではなくて、この聖書を掲げているキリスト教会なんです、アドベンチスト教会なんです、でも教会がそういう人々にここに真理があるよということを提示してこなかったのではないか、教会は今までそういう人たちに向かって伝道してきたんだろうか、教会は今まで眠っていたんじゃないだろうか、まあ、そういう意味でですね、これは教会の責任なんだ、先生はおっしゃったんです。でちょっと続けてそのまま文章をですね読みたいと思います。確かに統一教会にはたくさんの問題がある、しかしその統一教会に入った若い方々を私は20年間見続けてきました。彼らも真剣なのです。日焼けしてマスコミから袋叩きにされ、その日暮らしのような生活も厭わず、地上に天国を築こう、神の家族を築こうと純粋にそう信じているんです。通行人からぶん殴られたり、小便を引っ掛けられたり、悲惨な場面を私は見てまいりました。それでもまた黒板を路傍に掲げて、おじさん聞いてください、神の国を地上に作ろうではありませんかと言っている統一教会の青年たちを見ますと、これは一体誰の責任でしょうか、教会の責任ではないか、いや教会の責任などという抽象的な言葉で済むことではない、教会の責任、それはつまり牧師の責任ではないか、そして牧師の責任というのは要するに私の責任ではないか、もちろん私たちは何ほどのこともできない、できないけれども、まずこれは真っ先に魂の救いのために献身しているはずの教会の牧師の、そしてすなわち自分の責任だったのではないか、自分は彼ら以上に目を覚ましていたんだろうか、彼ら以上に自分は力を注ぎ出しているんだろうかと思うときに、いつの間にか20年が過ぎました。この和賀先生のメッセージを思い返す度ごとに、私自身もかつて統一教会にいた者として、そして今はキリスト教会の牧師として、一人のクリスチャンとして胸に込み上げてくるものがあるんですよね。そしてこれは自分自身の罪の告白でもあるって、 そう思います。そしてこの告白は牧師だけに限らず、私はイエス様を信じていますと告白してクリスチャンになっているキリスト者一人一人の告白でもあると思うんですね。キリスト者として、キリストの弟子として、私は今どこにいるのか、正しい羊飼いを見失ってしまったこの世界に対して、社会に対して、隣人に対して、私は今何をしているんだろうか、何をなすべきなんだろうか、何ができるんだろうか、そう思うときに、私にはこの5つのパンと2匹の魚しかない、たったこれだけしかないということに気づかされるんですね。でヨハネ福音書の同じ箇所を見るとですね、大麦のパンって書いてあるんです。つまりパンはパンでも非常に安い、美味しくない、そんなパンです。結局自分には誇るところが何にもない、何にもない。だからその自分の頑張りだけでは、自分の経験だけでは魂の一つも救うことはできない、人々の必要に応えることはできないということなんです。私たちがもし今自分が持っているものだけに頼ろうとするならば、人々の必要を満たすことはできないばかりか、必ずですね、いつか疲れ果てて枯れ果てる、燃え尽きてしまいます。そして頑張っているつもりが結果的にですね、人をつまずかせてしまうことだってあると思うんですね。自分が一生懸命だから正しいことをしようとします。しかしたとえそれが正しいことであったとしても、人間的な正しさによって人を裁いたりとか、人を傷つけてしまったりすることだってあると思うんですよね。じゃあ問題はどこにあるんでしょうか。それはイエス様が、主がパンを祝福してくださるということを待ち望まないで、自分の手の中にあるパンだけを見てしまうことになります。でも自分の手の中にあるそのパンは残念ながら、もう哀れなほどに数が少なくて小さくて美味しくないんです。自分にはどれだけの才能があるだろうか、自分の力からすれば何ができるだろうか、少ないパンを見ながら惨めな計算をするだけなんですね。しかし計算をすればするほど、私たちは大きく立ちはだかる目の前の現実に行き詰まってしまうんです。現実を見ながら自分の足りないところを嘆いて、ダメだダメだ、お金も足りない、人も足りない、だから働きは進まない、不平不満をつぶやき続けるんですね。でもお金も人も自分の弱さも問題ではないんです。根本的な問題は、私たちが自分の人生を誰の手に委ねるかということなんです。つまり自分の手に握りしめたまま一生を終えるのか、あるいは多くの人々を祝福する人生を歩むために神様に祝福してもらう道を選ぶかどうかということなんですね。今日の説教のタイトル、Whose Hands っていう、誰の手にっていうタイトルをつけさせていただきました。でこれはですね、今から15年ぐらい前、当時オーストラリアにいた私の友人がですね、メールで送ってくれた詩なんですね。あ、先生こんないい詩があったよっていう、Whose Hands っていう詩なんですけど、ちょっと紹介したいと思うんです。で、まあ、これちょっと時代が古いので前説が必要かなと思うんですけど、3人の有名なスポーツ選手が出てきます。マイケル・ジョーダンってご存知ですか。アメリカのね、プロバスケットボールのスーパースター。それからマーク・マグワイアって当時のアメリカ大リーグの、ね、野球のホームランの世界記録を作った、強打者です。彼が打ったボールがですね、記念のボールが何千万円で落札されるっていうね、ニュースがありました。それからピート・サンプラスってご存知ないですね。当時のですね、テニスのナンバーワン、世界ナンバーワンのプレイヤーですね。ちょっとその3人が出てくるんですけど、Whose Hands誰の手にしです。私の手の中にあるバスケットボールは19ドル。マイケル・ジョーダンの手の中にあるバスケットボールは3300万ドル。それは誰の手の中にあるかに。 うん、わかりますね。同じバスケットボールだけど誰が所有しているかによって価値が決まる。私の手の中にある野球ボールは6ドル、マーク・マグワイアの手にある野球ボールは1900万ドル。それは誰の手の中にあるかによる。私の手の中のテニスラケットは役立たず、ピート・サンプラスの手の中にあるテニスラケットはウィンブルドンで大活躍。それは誰の手の中にあるかによる。私の手の中にある杖は野獣を追い払う。モーセの手の中にある杖は広大な海を分ける。それは誰の手の中にあるかによる。私の手の中にある石嘆きは子供のおもちゃ。ダビデの手にある石嘆きは強力な武器となる。それは誰の手の中にあるかによる。私の手の中にある2匹の魚と5切れのパンは2個のフィッシュサンド。神の手にある2匹の魚と5切れのパンは数千人を養う。それは誰の手の中にあるかによる。私の手の中にある釘は椅子を作り出す。キリストの手に打たれた釘は全世界に救いをもたらす。それは誰の手の中にあるかによる。だからあなたの関心事や恐れ、希望、夢、家族、人間関係を神の手に委ねることは賢いことだ。なぜならそれは誰の手の中にあるかによるのだから。神様から与えられた一度きりの限りのある大切な命です。あなたはその人生を誰の手に委ねますか。そのことが問われているんですね。エレン・ホワイトの言葉を紹介したいと思います。我々の持っている資金は御業のために十分とは思えないかもしれない。しかし神の満ち足りた力を信じて信仰を持って前進するとき、我々の前には豊かな資源が開かれる。この働きが神からのものならば、その完成のためには神が自ら資金を備えてくださる。正直に単純に神により頼むものに神は報いてくださる。皆さん、困難に直面した時、この約束を思い出してください。皆さん信じますか、これ。アーメン。アーメンですか。
アーメン、
ね、必ず神様は必要なものを備えてください。釘1本分の鉄、お椀1杯分の砂糖、大きな石鹸7個分の脂肪、マッチの頭2200本分のリン、コップ1杯分のカルシウム、これ何の量かお聞きになったことありますか。これ私たち人間の一人の体から取り出すことのできる成分なんだそうです。まあ、人によってね、大きな石鹸7個分の脂肪っていうのが、まあ、10個分になったり5個分になったりすることあるかもしれませんけど、まあ、私たちの肉体そのものはですね、お金にすると300円ぐらいの価値にしかならないそうです。皆さん300円だそうです。残念ながら300円。はい、ある時アメリカでオークションが行われました。役に立たない40年前のゴルフセットが7000万円で落札されたそうです。で、偽物の真珠のネックレスが2000万円で落札された。そして使い古した歯ブラシ1本が なんと200万円で落札されたそうです。で、これはどういうことかというと、この古いもう役に立たないゴルフセットはケネディ大統領のものだったそうです。で、偽物のこの真珠のネックレスはですね、ケネディ大統領夫人のものだった。そして、この使い古したこの歯ブラシはですね、フランス皇帝ナポレオンが使っていたかもしれないものなんだそうですね。はい、つまり物それ自体に価値があるかどうかっていうことが問題だというよりも、それを誰が持っているか、誰が所有しているかによってそのものの価値が決まるということなんです。私たち皆さん一人一人の肉体は300円ぐらいの価値にしかならないかもしれません。でも皆さん一人一人の命には何者にも変えられない尊い価値があるということを 覚えたいと思います。なぜならば神様が皆さんを私たちをサタンの手から救い出すために最も大切な一人子である御子イエス・キリストをサタンに渡した。そしてサタンはキリストを十字架にかけて殺し、その代償として私たちが神様のもとに戻ることができたわけです。ということは皆さん一人一人の価値は神様の目から見たらイエス様と同じ価値があるということなんです。私たちには生きるべき大切な意味があり価値があるということなんです。この世の多くの人々はこの価値観を必要としているんです。生きてていいんだ、神様が私の人生を導いてください、私の罪をあがない、そして私の人生を用いてください。私たちはこの聖書を今持っているクリスチャンとして本当にこの聖書の福音を人々に伝えていく、その大切な使命があるということを覚えていただきたいと思うんですね。私たちは自分だけが救われるために教会に来たのではありません。自分が天国に行くために今ここに座っているのでもありません。私たちは人々を救いに導くために救われたんだということを決して忘れてはならないんです。だから私たちは自分の人生を自分のために用いるのではなくて、人々の祝福のために、人々を永遠の命に導くために用いなければならない。だから私たちの人生を神様に捧げる必要があるんですよね。もし私たちの青年会の活動が自分たちが満足するためだけであったとしたら、私たちはその罪を悔い改めなければならない、そのように思います。皆さんの周りにまだイエス様を知らない、本当は心の底で求めているお友達や家族や職場の同僚いないでしょうか。たくさんいるはずなんです。もし私たちがその人たちの永遠の命に対して無関心であったとしたら、その人たちのために祈っていなかったとしたら、私たち今日からもう一度ですね、神様の前にひざまずいて、そのことを私たちの人生の課題としていきたいと思うんですね。そのために私たちは今日ここにいます。神様、こんな私です、こんなちっぽけな私ですけど、どうか用いてくださいって差し出すならば、主は皆さんの人生を豊かに祝福してください。2000年前、あの小さな少年が自分が持っていたものを全部捧げた時に、主はそれを祝福し、その結果としてそこにいた全ての人々が神様の祝福に預かったことを覚えたいと思うんですね。神様が2000年前この地上でしてくださったことを、今あなたの人生にしてくださる、私の人生にもしてくださる、これが聖書の約束です。ですから今日もう一度、主よ、私の人生をあなたに捧げます、どうか祝福してください、私を通して多くの人々を祝福してください、主を用いてください、そのように祈りたいと思います。祝福が皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように、心からお祈りさせていただきます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。